と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんのお時間となりました。10月も後半になり、すっかり秋も深まってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日はただいま参上と建築士会活動報告をお送りします。本日の担当は放送担当部会の江坂幸則です。どうぞ最後までお楽しみください。
京都人町出会いもん。
改めまして、京都人町出会いもん、本日前半はただいま参上のコーナーです。前回に引き続き虹の子クラブの活動をご紹介します。虹の子クラブは保護者が共同で運営する学童保育所として1982年に上京区に設置され、さまざまな活動を行っています。今回も虹の子クラブに OB の中学生や保護者の方たちにお集まりいただき、建築士会の竹山と上原が取材収録させていただきました。それではどうぞ。
私、学童って小学校で終わるのかなと思ってたら、中学校に行っても割とお付き合いが続いて、で最初に授業参加にしてすごい感動したのが、まあ、小学生の下の子を連れて行ったら、この思春期の男子たちがそのうちの夫とその息子を見つけて、うん、おーいって手を授業中に振ってくれたんですよね。でこんなことしてくれるんやと思って、
すごい、ね、男の子だね、
男の子だ ね、
それは正直だね。
それはすごい嬉しくて、でまあ、そのせっかく他の学年も見れるからと思って中2中3のクラス見に行ったら、もうずいぶん前に卒所された先輩の保護者が、あれもしかして入院1年生な、見に行かなあかんなって言って見に来てくれたりとか、そう、なんかそういうね、なんか卒業してもつながりが続くんだなっていうのは、なんか中学校に入ってみてびっくりした。
ここの学童は保護者がここの卒所生は何人もいるんです
か。ああ、もともと地元で育ったはった。あ、すごいですね。
だから森指導員のお客さんが今保護者で保護者会に来てた。でうちの子も大学生ですけど、ここ の OB 会あるんですけど、たまに来てますし、指導員が今は
います。
ああ、ここの指導員やってる子
もここの指導員として来てくれてると思います。はい。
まあ、そういうなんか濃い遅延みたいなのがはい。でそこに、まあ、僕ら全然この辺関係ないですけど、でなんていうか、そこに溶け込めるきっかけになるというか、その遅延に混ぜてもらえるきっかけになるというところもいいですね。
っていうか、すごい子供たちもおぼこくていい子ばっかりです、
ね。あと小学校も多分地域 の支援をかなり受けてるので、そのお子さんとかもまだ入ってない方たちが長年の小学校 のいろんな支援に来てくださってるので、そういう方がたくさん近くにいらっしゃいますけど、子供を育てていようっていうのはとても皆さん地域的に思ってくださってるような気はしますけど、
子供は育てやすいね
と思いますけどね。とても本当にそのまま
清滝ツアーとか、先ほどちょっとお話が出ました4年生のチャレンジみたいなものは、コロナを乗り越えて再活動されてたのかなと思って、Facebook と拝見してたんですけれども、みたいなところでトピックがあったら少しお聞きしたいですね。
一つはボートキャンペーンずっとなされてたっていうのがあったから、じゃあええんちゃうのか、 だからとりあえずその公共交通機関は使わない、うん、で外部との接触を極力なくすっていうことをすれば何の問題もないんちゃうかという判断で結局行ったんですけども、うん、キャンプに行ってずっとマスクするとか、まあ、消毒を毎回するとか、まあ、そのしちめんどくさいことはもちろんありましたけども、うん、まあ、それ以上に、うん、やっぱ子供らが自分たち主体的にやりたいっていう気持ちがやっぱり強かったのもあるんで、うん、まあ、それはお互い気につけながら、まあ、それ以上に楽しみを自分たち作っていけたっていうのはあったんちゃうかなというふうに思いますし、うん、まあ、そこはまあコロナにこだわらず今回ができてよかったのかなというふうに思いますね、
うん、子どもたちが企画するっていうことに結構力入れてはるのかな
っ
てい
う、それはあるんですね、やっぱり、うんうん、実際やっぱりね、やっぱ多忙な状況、子どもはやっぱり日々の生活がすごく忙しい中で、ほんまに自分が何やりたいのかわからないとかすごく多く言って、そこでは例えば自分はどうしたいのっていうことも仲間で話しながら、最初はどっちでもいいっていうか結構あったりするんですけど、でも、やろうやないか、これも楽しいやないかっていうことがやっぱお互いの中でなっていて、自分の中で改めて自分の要求になっていくっていうような経験はやっぱりすごくしてる子もいるでしょうし、うん、それ大事かなと思いますね。うん、
他の現場に出てみてとか他の子と喋ってみて、あ、そういうことしてはらへん子がいるんやとか、ね、もしかしたら出て離れて分かったっていうこともあるかもしれ
ん。そこの小学校で、
そこすぐだ
あのグラウンドを使って秋祭りっていうのをやるんですよ、うんうん、でなんか子供が屋台をやって、うん、まあ、子供の王国みたいなチケットを、チケット何枚かと、100円ぐらいを交換して、そのチケット何枚か使って、その屋台みたいなのを遊ぶって、子供が作ったものとか考えたものとかで、お金が動いてる。それは、すごいな。
それは通り過ぎたら、あって思う。
あ、で俺は、
うん、もう思ったの。
なんか内部講習とかあって、そういう時なんか理事の子にいろいろ全然普通のことみたいな感じで、むしろなんか噛むの苦手だったんです。怖みたいな思ってたんだけど、なんか噛み中学校来てなんかそういうのが全然なくって。家庭科の調理実習でも先生の話聞いてるだけで終わるみたいなことがあったので、おじなかでの体験貴重だったなみたいな。
中学校の自炊みたいなのがあって、
自炊
って言ってなんかカレーを作るみたいな、野外でカレーを作るみたいなのがあって、木を配ってあって、ほんでそれをチャッカマンとかで燃やすってやってるんですけど、西の方の場合は、まずでっかい、なんか丸手じゃないけど、ある程度でかい木みたいなのを、なんかなたでカンカンって割ってから、それを新聞紙とか細い棒をどんどん下にして、どんどん太いのにしてって、その中に新聞紙を入れて、マッチで火をつけて、それを燃やすみたいな。それがなかったからびっくりして、それないなって言ったら、お前めっちゃ野外活動してるやんみたいに言われて。
その時牛乳パック使ってるの？
牛乳パック。
それ買ってたんだよ。
牛乳パックどう使う？
牛乳パックを新聞の代わりに使うから、全然やりやすさが出てる。
チャカマンって言ってます。そうしたむしろなんか燃えやすいためになんかチリチリそうっていうすごい燃えるものをそれがなんか虹の上では生き物なんだ。
杉の葉っぱ、ヒノキの葉っぱが薄いやつをチリチリそうって言ってる
んですよ。
油がいまだにそう言ってるんだ。
ちなみにそれを
言ってる、
面白い。そのチリチリそうってもう撮ってる時になんか偶然下に蜂の巣みたいなのがあって、それをうっかり踏んでしまって、スムージーされたって。
スムージー。キャンプ1日目に親子で
帰宅です。う
わで、その後夜に、あの、キャンプファイヤーの時に、仮面ライダーの劇をやるつもりだった。それがなくなってしまって。
で、今度カメラで役やったんですよ。ほんで、そう、カメラライダーが急遽もうやられて、そのままキャンプ場を去ってしまった。でもどうすんの話になったら、じゃあカメラライダー2号出せるって。2号出せる。ほんまのカメラだみたいなと思って。
だから、後からもう、蜂に刺されたんじゃなくて、蜂キラーに敵に刺されて倒されたんやっていう設定に後から変えて、それをどういう話にして、なんか、そこからめっちゃ続いたもん。
その後何年やったそれ
で。もしショッカーです。
すごい。
最後、3号になった。
最後、
ライダー3号になった。
脚本も全部子供たち
が考えて、すごい面白い。ほんでそのちゃんとアレンジし、ね、そういう事故もアレンジしてしまう。
アレンジ
だ
なんて。
半年2年やったんだよ。
2年ぐらいやって
る。そう、5年からやって
。
5年からやって、5年の夏休みにやって、
もうそ
っからか。
劇ができないってなった時に号泣だった
。初回だけ大号泣。後から聞い
た。劇できへんつって泣いて、でお前がなんか衣装置いてってくれたことにも泣いてた
よ。2回泣いて
た。置いてくれ
る。忘れ衣装こいつが持って帰ったって思ったから。それで衣装、あの、何て言うか。
OB 会もインスタライブをね、してくれてましたね。
で、中高生たちの集まりがあるんですよ。で、料理を、まあまあ、僕らが用意したり、最近はその、料理人の OB の子が作ってくれたりするんですけども。で、そこでまあ、尿もご飯食べるだけなんですけども、うん。それがまあ、今年全くできなくなってて、うん。で、まだそれもね、今年できてへんねん。オンラインでも録画できるんだけど、まあ、とりあえずも何かしようよって、指導員の、何だっけ、インスタライブ
インスタライブ。
もうついていけんけど、僕は。
それは、OB じゃなくても一応、インスタね、アプリ取れば、他の保護者も見れたりして、で、そうすると、コメントもね、出るじゃないですか。もう先生、指導員もすっごい昔のこと覚えてるし、あと保護者も各年代いろんな人たち、あと OB の子も、人数そんなに多くないですけど、あの時のあのエピソードはとかって言うと、指導員の、で、喋ってくれたりして、もう本当にいろんなエピソード、もう20年ぐらいのエピソードが。
裏入れるのに出てくる
から。ね、それをなんか知らないけど、私は聞けたのも楽しかった。知らない話がいっぱいあるから。
裏も知らん話が多すぎるからな。
多すぎるからもう分からない。
なって
面白さが伝わらへんよ。
今日集まりの皆さんが同じようにお話しされてるのもすごく印象的でね。同じ空気ができてるんやなっていう感じがしましたね。お子さんたちも含めて。
みんなね、忙しいんですけど、なんやかんやって、やっぱり自分の子供に対していいことをしようと思うと、やっぱり自分の子供だけじゃなくて、で、やっぱり友達同士も気になるし、そしたら、ああ、あの子、あんななってんだ、とか、道で会っても気になるし、よく青い T シャツのことは会うんですけど、私が気づいてなくても相手に挨拶してくれるみたいな。嬉しいなって。そう私夏なんですごい帽子かぶっててさ、サングラスして気づいてくれるんですよ。
気づいてくれ。
目立つ
ちょ
っとつけさすと、キャンプとかその4年チャレンジとか、もうコロナにめげず、こうやりたいことを何でもやってるように思われたかもしれませんけれど、そこに至る段階で、結局まあ中止した行事とかもたくさんあるんです。で、その判断は、まあそのコロナとか全く新しいことなので、まあ、前例もないし、その行政もまあ、なんていうか、こう、 いろいろ迷ってますよね。でその中で、まあ、あの僕らで、まあ、その新しいウイルス感染完全に防ぐことは 100% 防ぐことはできないけれど、まあ、どこまでの対策をしたら、まあ、その社会的に許されるかなっていうことを考えながら、まあ、あのそのアクセルとブレーキというかあの、うん、ゴーにするかダメにするかっていうのを考えてるんですね。でそういうのはあのやっぱりその共同でやってるところの、なんていうか、まあ、強みではあるかなと。うんうん、
その事業、まあ、チャレンジやるやらないというのはどういうふうな決定のプロセスがあるんですか。
は
い、
一つは、まあ、あの三役って、うん、まあ、その保護者の、まあ、一般社団法人でいうと理事になる人が、まあ、毎年変わるんですけれど、まあ、そこで判断するようにしてます。まあ、それがその 100% 正しいかどうかわからないんですけど、うんうん、はい、
保護者が全員必ず何かの委員をしてて、うん、でその委員長がからなる役員から、でその上に、まあ、3人とかいて、で、まあ、最終的にはその保護者の相違が取れるものはその相違を取りますし、そうじゃない場合ですぐにこう決定を出さなきゃいけないものっていうのは役員会と三役が中心になってっていう感じです。その際には、ね、
あの最終的にはあの、まあ、保護者の相違っていうことなんですけれど、うん、そうですね、そういう、なんていうか、仕組みでやってます。うん、私は小柴康と言います、この OB 保護者でもあるし、今、まあ、現役の会長をしています。
岡本浩太です。中学2年生です。
山本陽子です。中学2年生です。
下島隆之です。中学2年です。
下村優です。中2で OG です。
この指導員をしてます、モリー・ポールです。
山本浩二です。OB 保護者です。
小村由紀です。OB 保護者です。
で松間由子です。
あの現役の、保護者です。
岡本由真です。OB 保護者です。
ありがとうございました。
はい、ただいま参上のコーナーでした。それではここで1曲お聴きください。曲は BJ トーマスで雨に濡れてもです。
京都ひとまち出会いもん、
はい、後半は建築士会活動報告です。前回に引き続き、京都府建築士会の試験委員会を紹介いたします。ゲストは試験委員会担当理事の岩倉の、はい、すみません、板倉昇さんです。板倉さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前回は、まあ、試験委員会の活動について概要と、まあ、建築士試験の概要なんかもちょっとお話しいただいたんですが、まあ、今年はやっぱりそのコロナがあって、まあ、試験監督業務なんかも結構大変だったと思うんですが、まず準備段階で、まあ、会場なんかも手配するのが結構大変だったとお聞きしましたが。
そうですね、今大学がもう、学校に入れないという状態が、ね、ありましたので、はい、会場を手配するのがすごく、はい、まあ、難しかったですね。はい、
ああ、そうですね。まあ、近年はだいたい龍谷大学でやることが多かったんですけど、やっぱり龍谷大学ももうコロナ禍でちょっと閉鎖のような形だったんですか。
そうですね、もうほぼ龍谷大学自体がもうほとんど関係者以外立ち入り禁止のような状態 で、 で学生さんを入れられないのに、はい、ま、言ったら試験 で、 まあ別の人を受験者を入れるっていうのはもうまず無理ですということがありましたんで、ね、はい、
そうすると今回はどちらで試験はされたんですか。
ですね、またいろいろ変わってたんですけども、はい、まあ、一番大きかったのは、はい、京都国立会議場、はい、国際会議場ですね、はい、あそこを、使わせていただいて、まあ、それと西陣織会館とか、はい、まあ、もう、会場をいろいろ分けて、はい、試験をさせていただきました。
なかなか、はい、手配するのが難しかったということですかね。
そうですね、はい、
そうですか。で、まあ、人員なんかもやっぱりちょっと多めに行ったりとかしたんですかね。
コロナ対策で、はい、まあ入り口で、まあ、体温測定とか、はい、あと、消毒の手配とか、はい、そういう、まあ、今までにない業務が、はい、ありましたんで、そちらでも今まで以上に、人員が、いるようになりました。
そうですね。そうすると、まあ早めに行ったりとか、まあ、ちょっとそういうお手間もあったのか。
そうですね、芸術大学の方は会場終わって後からもう一回消毒をしな、はいはい、ダメということで、はい、そういうのは今までなかったことですし、はいはい、それとゴミの持ち帰りで、はい、今までは皆さんの顔昼食とか取られたゴミ持ってたんですけど、はいはい、もうその辺の処分ができないので、はい、もう受験者の方に持ち帰ってくださいというような話もさせていただきました。
はい、まあ、社会全体がこのコロナ禍でもうガラッと様変わりしたしね、
そうですね、はい、ただ受験者さんはそういう変わったことをもう文句言わずに、はい、まあ、もう黙々ともう試験取り組んでいられましたんで、
そうですね、は
い、
まあ、受験者がそうやって集中して受けられる環境を作るっていうのも我々ね、まあ、試験監督の務めかなというふうに思うんです
ね。そうですね、はい、やっぱり環境がこちらがバタバタして環境をこううまく、整えないと、まあ、やはり、うん、受験者の方に負担になりますので、そうですね、それが一番注意してやったことですね。そうですね、
まあ、公平性っていうのもあります
ね。そうですね、はい、
で私も試験監督行かせていただいて法規の試験ですかね、法令集を一応持ち込んで参照していいんですが我々がそれをチェックするのが一冊ずつ一人ずつちょっと消毒して回らないといけないというので結構それも大変でしたね。
そうですね、ですから個人の持ち物を使ってそれを、まあ、はい、第三者が、まあ、もう一回手に取ってみると、はい、まあ、お互い やはりコロナに、まあ、注意しなきませんので、はい、まあ、一冊取るごとに手の消毒をして、はい、でまたお返しするというふうにやりましたので、はいはい、
まあ板倉さんなんかまあ責任者でしたから、まあ、その辺で結構大変なこと他に何かありましたかね。
ですね、言ったら一番怖かったのは受験を止めなあかん、はい、そういうのを私の個人の意見で止めてもいいのかどうか、はいはい、これ国家試験ですのでね、はいはい、そうですね、1年に1遍しかないので、はい、まあ、その辺の対応がやっぱり一番怖かったですね、はい、まあ、そういうことはなかったんですけども、はいはい、やはり熱が出てて咳が出てて、はい、もうちょっと受験はご遠慮くださいということが本当に言えるのかなと、はい、それが一番不安でしたですね。
あ、そうですか、はい、まあ、幸い今回は、まあ、そういった、受験者をこう帰ってもらうとかそういうことは特になかった
んですかね。そうですね、はい、今まで3回やったんですけど、はい、まあ、3回ともそういうことはなかったので、はい、
で今度、もう来週ぐらいですか。
そうですね、はい、11日の日に1級と、木造 の製図の試験、まあ、これが、まあ、今年度の最後の試験になります。
あ、そうですね、はい、そうしましたら今後とも建築士会、試験委員会の活動を頑張ってやっていただけたらと思いますんでよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございます、
はい、それでは皆さんさようなら。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。